治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き JA 広島総合病院消化器内科藤本義文先生に膵臓がんについてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は膵臓とはどのような臓器なのかや、膵臓がんとはどんな病気なのか、症状や原因について伺ってまいりました。今週はまずは膵臓がんの検査や診断について教えてください。
はい、膵臓がんの診断に役立つ検査法としましては大きく2つあります。1つ目は画像検査です。その中でも腹部の超音波検査、よくエコー検査と呼ばれていますが、これは比較的簡便な検査としておすすめができるものです。健康診断でも行っておられると思いますし、開業医の先生たちもよく行っておられます。その他の画像検査としましては CT、MRI、超音波内視鏡、ERCP などがありますが、膵がんの疑いの程度によってどれかを組み合わせて診断をしていきます。そして2つ目ですが腫瘍マーカーです。これはよくお聞きになるものもあると思いますが CA19-9、CEA などがあります。膵臓がんの補助診断や経過観察に用いられています。そして今年からですけども、新たにアポ A2 アイソザイムという血液検査も腫瘍マーカーとして保険適用となり、さまざまな検査ができるようになってきております。
膵臓がんの治療法はどのような感じでしょうか。
はい、膵臓がんの治療を決めるためにはまずがんの進行度、つまりステージを決めなければなりません。ステージというのは腫瘍の形が見えないものはステージ0、腫瘍が膵臓内にとどまっているものはステージ1、そしてかなり広範に広がってしまって転用しているようなものはステージ4と診断します。このステージに合わせた治療法を行っていくわけですけれども、まずは手術が可能かどうかの判断をします。切除可能な膵臓がん、もしくは切除が不可能な膵臓がん、そしてその間にあるのがボーダーライン膵臓がんという、この3つの分類をまずいたします。そして切除可能な膵臓がんではまず軽い抗がん剤の治療を 1,2 ヶ月だけ行ってから手術を行うことになります。一方ボーダーラインの膵臓がん、その間にあるものでは抗がん剤や放射線治療の効果を見てよく聞けば手術を再検討します。ただ実際には膵臓がんの半数以上は切除不能な膵臓がんの状態ですので、抗がん剤の治療を中心に行うことになります。近年膵がんに効果のある抗がん剤は増えてきています。がんが小さくなって手術が可能になる患者さんも出てきております。
膵臓がんにかかりやすい人の特徴などはありますでしょうか。
はい、危険因子というのが大事になってきます。特に危険因子がですね、複数当てはまる方というのは特に注意が必要になります。広島県では現在膵臓がんの早期診断を目指したハイピースプロジェクトというものが行われています。これは先ほど説明しました危険因子を含む方を早く見つけてですね、それに適切な検査を進めるための病院間の連携をするためのプロジェクトです。昨年2023年から開始したばかりのプロジェクトなんですけれども、私たちの病院でも手術ができる膵臓がんの患者様が増えてきております。例えばですね、糖尿病に初めてなったという方や膵臓がんの血縁者がおられる方は特にこのプロジェクトの対象者となりますので、かかりつけの先生にご相談いただければありがたいと思います。また当院では検診のオプションとして膵臓の MRI ドックを行っています。もし自覚症状がなくてかかりつけ医もないといった方はですね、当院の健康管理センターの方にご相談いただければと思います。
それでは最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いします。
はい、膵臓がんの全体の5年生存率というのは 9% 程度と言われています。他のがんと比較するとはるかに低くて予後の悪いがんの代表になっております。それでも近年の早期診断や治療法の進歩によって確実にその予後は改善してきていると言えます。膵臓がんを治るがんにするためにはステージの早い時期に診断することがとても大切です。先ほどの危険因子に当てはまる方、特に糖尿病に関係する方はぜひ開業医の先生や私たちに一度相談してみてください。それからですね、11月は膵臓がんの啓発月間というのになっております。特に11月16日はですね、世界膵臓がんデーというものがありまして、日本全国でも各地でライトアップ、これは紫色がテーマなんですけれども、そういうイベントがあります。ぜひ膵臓がんを皆さんで告知してしっかりと早く診断していくように、そういう世界になっていければと思っております。
2週にわたって JA 広島総合病院消化器内科の藤本義文先生に膵臓がんについてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。